一咕噜巴勒扬一大刚阿阿瓦乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌
乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌乌茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野茂が担当いたします。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。令和2年7月豪雨による被害が熊本県や福岡県、また長野県や岐阜県などでも大きな被害がありました。亡くなられた方々にはご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々にはお見舞い申し上げます。北海道でも2年前に台風被害を受けています。この地球温暖化による異常気象による豪雨にはくれぐれもお互い気をつけましょう。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月1日付北海道新聞より、河川で鮭捕獲、門別アイヌ協会長ら不起訴。北海道の許可を得ずに河川で鮭などを捕獲したとして水産資源保護法違反などの疑いで北海道警察に書類送検されていた門別アイヌ協会糸編に分の門別、門別アイヌ協会の畠山聡会長ら3人について、旭川地裁は6月30日、不起訴処分とした。地検は再犯の恐れ、その他諸般の事情を考慮して判断したとしており、いずれも起訴猶予とみられる。畠山会長らは、鮭の捕獲は先住民族であるアイヌ民族の権利と主張、昨年8月31日から同9月1日にかけ、門別市内の川で、道の許可を得ないまま、鮭2匹、マス48匹などを捕獲したとして、水産資源保護法、鮭の採捕禁止違反と、道内水面漁業調整規則、採捕の許可違反の疑いで道が告発し、今年2月、書類送検されていた。水産資源保護法は、河川での鮭の捕獲を禁じているが、道内水面漁業調整規則は、伝統儀式や漁法の伝承が目的の場合、道に申請して許可を得ることを条件に特別に採捕を認めている。門別アイヌ協会によると、北見市内の病院でリハビリ入院中の畠山会長は、不起訴になっても考え方は変わらない。アイヌ民族が自由に鮭が取れる権利を取り戻すために、これからも戦いたいとコメントした。道の許可を得ずに川で鮭を捕獲して水産資源保護法違反などで書類送検されていた門別アイヌ協会の畠山聡会長について、旭川地検が不起訴とした30日、支援してきたアイヌ民族らからは安堵の声が上がった。一方で、現状は変わっていないとし、引き続きアイヌ民族が自由に鮭漁ができる規則改正などを国や道に求める考えだ。道は昨年9月、畠山会長について、再三にわたり指導してきたが、職員の制止を無視し、違法に採捕したとして門別署に告発した。不起訴処分を受け、同漁業管理課の担当者は、現時点では事実関係を承知しておらず何も言えないとしている。北海道警察は、検察の判断について個別にコメントすることはできないとした。畠山会長は、自由な鮭漁は先住民族としての権利と主張してきた。今回の行動については、アイヌ民族の中でも意見が分かれていたが、昨年9月には先住民族政策の専門家らが 道に告発取り下げを求める声明を出したほか、今年3月には畠山会長の考えに賛同するアイヌ、カッコ、人の権利を目指す会も発足した。同会の茅野史郎共同代表は、畠山会長の体調などを考えると不起訴でほっとしていると話す。一方で、アイヌにとって不当な仕組みは何も変わっておらず、これで終わりということにはならないと強調。今後も道に規則改正などの議論を求めていく考えだ。国際的には先住民族に鮭を取る権利を認めている国もある。告発取り下げの声明にも加わった鹿児島純真女子大の広瀬健一郎准教授は、国や道は明治以降アイヌ民族の重要な食料源だった鮭の漁を一方的に禁じた経緯がある。今回を機に捕獲できる期間や水域を定めるなど対等な合意形成に基づく仕組みを作るべきだとしている。本日2つ目のニュースは、7月3日付北海道新聞朝の食卓欄より原田菊江さんの回、ブラック・ライブズ・マター。ブラック・ライブズ・マター、黒人の命も大事だ。米国で白人警官が黒人男性のジョージ・フロイドさんを押さえつけ死に至らしめたことから起きた抗議デモでのスローガンだ。すごく当たり前なことだし、何度同じことを言わせるのかという気持ちだ。ジョージさんの死を伝えるニュースをテレビで見て、一言ではないとも思った。私は日本国籍を持っているが、アイヌなのでパッと見、外国の人に間違えられることがある。警察官によく職務質問を受け、一夏に5回止められたこともある。どこの国から来た？パスポートは？英語で話しかけられることも多い。あんたの乗ってるその自転車は誰の？と、登録番号を確かめられ、ああ、あんたんだね。行っていいよ。と言われるが、失礼しましたくらい言えないのかと思う。悪いことをしたら謝るというのは、幼稚園児でも知っていることだ。何か危ない外国人がいる。外国人だから盗んだに違いない。とでも思い込んでいるのだろうか。彼らには日本の平和を守るという大義名分があり、その義務感もあることは分かっている。日本人より体格が良く、目の鋭いアイヌを警戒しているのかもしれないが、そんな気持ちと態度でいると、米国の二の舞になりかねないんじゃないの？と心配するアイヌのおばちゃんなのです。本日3つ目のニュースは、7月7日付北海道新聞より、アイヌ文化を多くの人に、ビラトリで伝承者育成事業。アイヌ民族文化財団による伝承者育成事業の講習が6月下旬からビラトリ町内で始まり、道内外出身の20から40代の受講生4人は、アイヌ文化を継承し、多くの人に伝えていきたいと意気込んでいる。約3年間、超アイヌ工芸伝承館ウレシパを拠点に、道文化やアイヌ語、伝統工芸などを総合的に学ぶ4人に思いを聞いた。道講座の実施は、日高管内ではビラトリ町が初めて。浦河町出身の岡本さん23歳は、大学在学中にアイヌ文化の担い手を育てる一般社団法人札幌大学ウレシパクラブに所属。自分のルーツであるアイヌ文化への理解を深めたいと応募した。自分にできるアイヌ文化継承の方法を模索したい。アイヌ工芸家の技術や心構えを学び、自分自身を表現できる目標家になりたいと話す。ビラトリ町の笠原さん22歳は、小学校3年から6年間、ニブタにアイヌ語教室に通った。町内の温泉施設のレストランに勤務していたが、アイヌ語の消失に危機感があった。アイヌ語の伝承者として何かに携わりたいと決意。語りや踊りの伝承者になりたい。子供にわかりやすく、少しでも記憶に残るものを伝えていきたいと意気込む。ビラトリ町出身の草薙さん23歳は、ビラトリ農協のトマト選果場に勤務。祖母がアイヌ民族伝統のアツシ、ジュヒーなどの衣装を作っており、織物に興味があったという。自分の手で衣装を手掛け、独自のアクセサリーも作りたい。事業で培った経験を多くの人に教えたいと語る。 神戸市で小学校教諭を務めていた飯塚さん44歳は、北海道の開拓史を読み、自然を敬うアイヌ民族の精神に感銘を受けた。昨年7月に初めて二谷を訪れ、人の温かさや豊かな自然に触れ、興味のあった森林保全やアイヌ文化の奥深さを学びたいと考えた。同事業はアイヌ文化の高度な知識や技能を習得し、同文化を支える人材を育成するのが目的。これまでは白老町で行い、2008年から4期19人が終了した。ビラ取町の講習会では、4人は町内に住みながら、23年3月まで年間230日程度、講義や実習を履修、講習1日あたり4770円が支給される。講師は二谷民芸組合の工芸からが務める。本日4つ目のニュースは、7月9日付北海道新聞特集ウポポイと私第8回アイヌ伝統工芸家高野茂弘さんの回です。ウポポイにはビラ取町の二谷アイヌ文化博物館にも所蔵され、国の伝統的工芸品に指定されている二谷板、木製のお盆のほか、鹿笛などアイヌ民具の複製10点を収めました。実際に触って先人の知恵や技術、素材の温かみを感じてほしいです。東京都出身です。22歳の時、ヒッチハイクでビラ取町二谷に立ち寄りました。木彫りの奥深さや豊かな自然、自然と共に生きるアイヌ民族の生活に魅了され、定住を決意しました。アイヌ民族の木彫家、故貝沢森幸さんに師事し、5年ほどの修行を経て、1980年に二谷に店を構えました。現在は昔ながらの素材や作り方でアイヌ民具を製作しています。例えば、チェプケリ、鮭革の靴は、鮭3匹で1足作り、腐敗を防ぐため鮭革を煙でいぶします。昔のアイヌ民族の生活を想像しながら製作していますが、素材の使い方は極めて合理的です。殺した動物を食べるだけでなく、皮まで余さず使い切るアイヌ民族の精神を感じてほしいです。ウポポイは規模の大きい国立アイヌ民族博物館を中核とし、アイヌ文化の伝承に携わる職員も大勢います。アイヌ文化の発信拠点として、国内外から多くの人が訪れることを期待しています。本日最後のニュースは、7月12日付北海道新聞より、アイヌ文化復興へ新時代、ウポポイ今日開業。政府がアイヌ文化復興の拠点として、胆振管内白老町に整備した民族共生象徴空間、ウポポイが今日7月12日開業する。11日には現地で道内各地のアイヌ協会関係者や関係閣僚ら約170人が出席して開業記念式典を行った。ウポポイを運営するアイヌ民族文化財団の職員が古式舞踊ビオマンテリムセ、熊の礼送りの踊りを披露し、開業ムードを盛り上げた。式典には、菅官房長官や萩生田文部科学省、鈴木直道北海道知事、ウポポイ開設に尽力した北海道アイヌ協会の加藤忠前理事長らが出席した。菅氏は挨拶で、ウポポイは我が国が多様で豊かな文化を持つ社会を実現していくための象徴だ。国内外から一人でも多く訪れ、アイヌ文化の素晴らしい体験をしてほしいと述べ、政府としてウポポイの魅力向上やアイヌ文化の復興発展に引き続き取り組む姿勢を強調した。加藤氏も挨拶に立ち、アイヌ民族が差別を受けてきた過去を振り返り、開業は大きな歴史の始まりだ。人間の価値は民族の属性に宿るのではない。ウポポイが人類の和合や共生の精神に寄与する拠点となることを確信していると声を詰まらせながら呼びかけた。ウポポイの中核施設は北日本初の国立博物館となる国立アイヌ民族博物館で、アイヌの言葉や精神世界、歴史、暮らしなどを常設展示で紹介している。伝統的なコタン、集落を再現したエリアや歌、踊りを鑑賞できるホールのほか、大学などが保管していたアイヌ民族の遺骨を収めた慰霊施設も整備された。総工費は約200億円、 政府は当初4月24日の開業を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ2度延期していた。年間来場者数100万人を目標に掲げているが、当分は感染対策として事前予約制にして入場者数を制限する。本日12日のチケットはほぼ完売している。13日は休館日で、14日以降は空きがある。他に北海道新聞では2面、3面、30面と社説で開業に関わる記事を載せています。ぜひ機会があればお読みください。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどの記事で畠山さんが不起訴になったということは個人的には良かったなぁと思っています。畠山さん頑張ってください。
ありがとうございます。以上が本日の地域のニュースでした。担当は千石ゆう子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ。このコーナーはアイヌ語やアイヌ文化のちょっとした豆知識を皆様にお届けするコーナーです。
はい、今回のポンノポンノではアイヌ語地名第1回目ということで、ビラトリ町内のアイヌ語地名について、ご紹介していきたいと思います。はい、
わーい。
はい、まず木村さん。
はい、
私たちが、住んでいる、地域の名前は何でしょうか。
ビラトリ町です。
はい、ビラトリ町というところに、私たちは住んでいます。そのビラトリ町、周辺、の近くにある大きな川のことを猿川と言います。で、猿川のアイヌ語なんですけど、アイヌ語でサラ、吉原、から来ていると言われております。猿川流域の、コタン村のことをサラコタンと言いまして、猿川流域の人のことをサルンクル、サルウンクル、サル、吉原の人という意味があります。で、猿川流域の人たちが使う言葉、アイヌ語がサルンクルイタク、猿の人の言葉、と言います。で、今では、その大きな川は猿川と言われているんですけど、昔の名前はシシリムカ、と言いますね。木村さん、ちょっと紹介をお願いします。
はい、私たちの住むビラトリ町を流れる猿川は昔はシシリムカと呼ばれていました。今ではユカラなどで使われていることが多くなっています。シは本当に、シリはあたりや土地という意味で、ムは詰まる、カはさせるという意味で、雨が降るとすぐに土砂が河口に溜まってしまって河口が動いていたので、アイヌの人たちは川が詰まるという表現をしたとされています。
はい、ありがとうございます。これがですね、昔のこの猿川流域に住んでた人たちが、その大きな川をシシリムカ、と呼んでいたんですね。で、そのシシリムカにある、ピラウトゥル、ビラトリが、ビラトリのアイヌ語はピラウトゥル、ピラ崖、ウトゥル、間ですね。崖の間にある、地域と呼んでいました。
はい。
はい。じゃあもうちょっとですね、そのビラトリ町を細かく、シュンコツの方から、アイヌ語を紹介していきたいと思います。札幌方面からですね、高速道路を走っていきまして、左に曲がっていきますと、ビラトリ町シウンコツという場所に着きます。ちなみに、富川はサラプトゥ、猿川の河口、プトゥっていうのが河口なんですけど、猿川の河口にあるため、サラプトゥって呼ばれていました。で、話を戻しまして、シウンコツですね。シウンコツは、主に2つ、説が、あると言われてますね。今回の参考文献は山田秀蔵さんのアイヌ語地名リストから参照しています。で、一つ目の、説なんですけど、スムウンコっていうアイヌ語が付けられていたと言われています。スムっていうのが油 という意味で、運が何々の、子、子にちっちゃい通ですね、がくぼみと言われていますね。なんでこういう名前が付けられたかというと、昔ですね、この地域ではマス、魚のマスが多く取れたとき、ここで油を取っていたため、油のくぼみと呼んでいたっていう説が、あります。で、もう一つなんですけど、もう一つも、住む、運、子。音で言ったら同じなんですけど、同音異義というか、住むの意味が違くてですね、住むっていうのが油っていう意味と、もう一つは西っていう意味があります。西のくぼみ、と呼んでいました。はい、じゃあ、あとですね、この四雲骨の、出身、四雲骨出身の人は、この鍋沢さん、お鍋の鍋に沢の鍋沢さんという人が多いと言われています。ですので、まあ僕個人の意見から言いますと、最初の説の一つ目、住む、油の方の、説が、僕的には合っているんじゃないかなと思っているところです。はい、はい。じゃあ、四雲骨を進んでいくと、どこに行くんでしょうか。
はい。四雲骨の次は、ビラトリ町サルバという地域になります。
はい。
サルバは、アイヌ語で、サラパ。
サラパ。
サラは、先ほど猿川の説明の時にも出てきた、吉原という意味で、パが、何々の神、神下の神ですね。
はい。
で、吉原の神で、サラパです。
はい。
サルバは、つまり、猿川の右岸にあって、西側にあります。四雲骨と次の地名で出てくるニナの間の集落のことをサラパと言います。
はい。そのサラパを進んでいくと、どこに行くんでしょうか。
はい、先ほども出てきましたが、ニナという地域に着きます。山田秀蔵さんの地名リストには記載されていないのですが、ニナというのは、ニナというアイヌ語、ヒラメという意味のアイヌ語から来ているとされています。昔、大津波があった時、この場所にヒラメが大量に打ち上がったため、この地名が付けられたとされているそうです。
そうなんですか。
はい。
はい、そうなんですね。ここら辺はなんか特徴的な名字を持つ人とかいるんですか？
はい。ニナにはヒラメさんというそのままなんですけど、ヒラメさんという名字の人が多いと言われています。
ああ、そうなんですか。
私の先輩にもいました。
ヒラメさん。
はい、ニナに住んでいるヒラメさん。
ああ、それが初恋の人。
違います。
違うんですか。
はい。
はい。そうなんですね。やっぱりなんか名字っていうのはその地域に住んで、例えばまあそうですね、ニナだったらまあその地域に住んでる。ヒラメっていう意味があるから、君はヒラメさんだっていうのが、アイヌの人たちは多いというか、今後ご紹介していく、まあ、匂いも、もともとは、匂い、木があるところとか、薪があるところって言われてるので、その周辺の人たちは木村さんって付けられたとか、なんとかっていうお話もあるので、今後も、紹介できればいいなと思っております。はいはい。じゃあ今日は、今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。
はい。
次回もお楽しみに。
せ
ーの。
水運からアンロー。
カモン家からの紹介コーナーです。本日紹介する作品はケムカチカッポ、小鳥になった若妻、語り木村きにさん、録音1973昭和43年1月、茅野茂のアイヌ神話修正第3巻カムン家から編3よりお聞きください。
のーばっかり呼びのー 南帝国の裏の会議のピカウエトラシの訓練のトカビネの秋パキナのパンコリオピの訓練のトカビネのトミカノイエノシルカノイエノタパンピパテノネクネネキバノアシノマヤナノオクネネノトカペネノケメキパテノアキパキナノアケムトヨカノアケムトエトノトイメルコノトイメルコノコトイトイケナノザタパンペパテノヤンタマソノアキパキナノパンコリオピノザルシナンタノカラバヨカイペノシドイオライパノハウサタサブナノウヤウスケタノロパジネノエネイタキノウヤウウサノウレポライパノウレポウサノウヤウライパノトゥロウノテウトゥロウノナイパカネノウヨケカネノイタクロスウィブエノソネコソノネイタキノアンテマティノアコトレシノアピルカエピノエノペネナノエトラノアナノトゥワワノノアエヤムコソノウマンマンカソノキヤカノウマンマヤンエノトノウカサケノトノウカハロノトノオカリンイノウサマチコラノアヤンケヤネノアエトンテカラノカモイネヤカノアイノネヤカノアシヤペレノアイノネクソノウトコレコノネパキナノアフンドカネノエアンペネナノセコレイタコロノウヤチネシノウヤウシノウアチネシノウレポシノウレフンキネノウサムドゲネノサナイアナシノウヤンコニシノアナムピスキレノサネニサタノウヤンコニシノアラモキコロノウヤンアコフロノソウタンパヨンコロノサモカタミノエネハメンコロノエソンアラモアワノタレエホスキエノウイベンパレエノウヤルキキネエノエネイタキエノカモイアアキエネオエネオカイペノアストマワクノアイエパヤカノソモノキノノノキウンチセエノサスインチセエノエシデアノノマトラノノウキアワノアアトノケノウヤントイカタノウチコホクウスノアソルエトエノエノネワコスノカマイアトレシノアノデハベエノエノネキナノセコロイタコアノ 三で呼びの、そうかろくもの、きわかたの、らいべたころの、やいのあんこの、うすけとしの、さなさんけの、さなんぺかるぺの、あさんけりねえの、やいこぱといえの、あきぱきなの、たばんぺぱての、ほまたかねえの、あきぱきなの、やいしかるなな こしの、きせあいこほいかの、そのきやこんの、やいかちびの、あしかいきべの、ちせあいこほいかの、えのねつねこしの、えねわぽかの、やいかあにかの、いさんぱわこしの、けむかちかぽにの、やいからあにねの、ふいこしべの、おかしべかの、てれけてれけの、あきぱきなの、えのねあこの、おろたねちの、あはこてにしばの、うやけひねえの、えねいたきの、まかなかねひねえの、あこるかけまの、せこうほゆの、おねるねあこの、あしのまか、やいかおばれあんてねなしからあんこ、たしろえたいらかしうん、やいそらくしないけか、や、たしろかたうん、てしけてしけ、くそ、ちかぱねやか、のけとら、たつねねは、よぴひ、いこあそるころは、いるしかな、やいこ、さらんぺかるぺあに、いやいこっぱといあんどねあっ、ちせいこうひかさまけやこ、やいかちがあいあしかいぺちせい、いこうひかまろあるねこそ、いえらんぽきゅうなちきさけこっちき、みんたろったにくねらいなおえやしわがにくねしらりえこちゃりやくね、けんぱちかぽあなねやいからんぺねこすこかあおこわ、えかるぺねあいやいかむねれこすこ、あいこてにしぱあいえころ。Y que se ve 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 que se ve.
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編165ページの解説を読ませていただきます。ケムカチカッポ、小鳥になった若妻。私は夫と大変仲良く暮らしていた。ある日夫は、お前に綺麗な着物を着させてやりたいので、交易に行くよ、と出かけて行った。しばらくして、夫の兄がやってきて、船が転覆して、夫は死んでしまったと告げた。愛しい夫がいなくては、生きている甲斐もないと、私は先祖伝来の担当で胸元を切った。気がついてみると、私は、私の家と一緒に焼き払われ、ケンカチカッポという小鳥になって、焼けた柱の上をぴょんぴょん飛び跳ねていた。そこへ、元気な姿で戻った夫が、自分一人が生きていて何になろうかと、田代を取り出し死のうとするので、私は涙ながらにこれまでのことを話し、私は哀れに思うなら、稲尾と酒を私のために捧げてほしい。私はそれを受け取って、カムイとしての誇りにしたい、とかだった。体も家も焼き払われると、人間として蘇ることができないと、アイヌは考えていた。ケンカチカッポ、小鳥になった若妻。の解説を終わります。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は上松ゆきでした。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。 また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二舞台にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二舞台温泉、湯からとともにご訪問ください。続きまして、木村文夫の言いたい放題のコーナーです。第53回目を迎えました木村文夫の言いたい放題。今日は一体何について吠えているのでしょうか。皆様お聞きください。
今日はアイヌに対して謝罪、補償をしたくない日本政府の思惑に追随しようとする全アイヌについて話をしてみましょう。イランカラプテ、FM ピパウシ、リスナーの皆さん、A1K や、木村文夫の言いたい放題の時間です。これまでも何度か過激な発言に、リスナーの方から不適切発言と指摘されたことがありましたが、今日もアイヌ民族のたどらされてきた歴史の真実のために、あえて実名を出し、マイクに向かって怒りをぶつけたいと思います。令和2年7月11日、土曜日の朝刊、北海道新聞記事に、悪夢のような記事が記されていました。中曽根、麻生副大臣に次ぐ、馬鹿げた発言が飛び出してきました。萩生田光一文部科学大臣は、10日の閣議の会見で12日に開業するアイヌ文化復興拠点、民族象徴空間、伊吹館内平尾町、ウポポイでアイヌ民族への差別をどう伝えるかを問われ、先住民族と開拓する人との間で価値観の違いがきっとあったと思うが、それを差別という言葉で一括りにすることがアイヌ文化伝承のためにいいかどうか、ちょっと考えるところがあると述べました。国が主体的に差別の歴史を発信することにも消極姿勢を示し、アイヌ民族、日本人からも多くの疑問視する声が上がっています。歴史に目隠しをするために施設を作ったわけではないと強調していましたが、慰霊施設に遺骨が集約された歴史のプロセスを明記しないのはどうしてなのでしょうか。言っていることと辻褄が合いません。我が国における良識ある一般的な認識として、アイヌへの差別は否定されていません。そしてそのアイヌへの差別の最たるものは、国家、日本政府による差別です。今から150年前、日本政府は北海道開拓という国策のため、アイヌからその土地、アイヌ文字を奪い、本州などから移住する日本人の土地を確保し、植民地化しました。このことは1898年、明治天皇により明治31年、
勅令37号において、北海道開拓地の用語が使用されていることでも証明されているものです。加えて、日本政府はアイヌに対し、伝統的繊維業である主食の鮭、鹿などの捕獲を禁止、樹木、採集、樹木伐採禁止などの施策を取り、生活する権利のすべてを奪われたアイヌは、貧困にならざるを得なかったという歴史事実があります。今、世界的にも民族差別が問題になっている最中、どこからの情報なのでしょうか。アイヌ民族がたどり、たどらされてきた辛く、そして悲しい歴史を否定しようとする愚かで非人道的な発言です。農耕民族と狩猟採集民族とでは、当然のことに価値観の違いがあるのは当たり前のことです。愛も変わらず、詭弁ごまかしにて不都合な歴史に蓋をしようとしています。歴史認識が欠如している無知な大臣たちが、不都合な過去に蓋をしたがる、インチキ、詭弁、ごまかし、これまでのバカな発言はさておいて、私たち同族が一番許せないのは、アイヌを裏切り、萩生田発言に追随するかのような、大川勝、今年の役員会選で理事長に推薦された北海道アイヌ協会理事長の発言です。大川は、理事長就任の記者とのぶら下がりでこう述べています。今は、権利を主張する時ではない。私、口が小さい頃には差別はいっぱいあったが、今はあまりないと思うと。何事も対話が一番大事だと。国も国民理解のもとに、愛の施策を進めていると考えていると、萩生田発言を問題視しない考えを示したとありました。昔は犬とアイヌを一緒にする屈辱的な差別発言が多く聞かれましたが、まさにこの者の発言は政府に尻尾を振る犬、ポチです。ここ数十年でアイヌ三文字を利用し、数十億の事件をうまく利用し、己だけが声太ってきた、この狡猾な寸家アイヌが、大臣たちに媚びを売り、何かを企んでいる魂胆が透けて見えます。これまでも、日本人、アイヌを問わず、多くのバカを見てきましたが、地位を利用するこの者ほど、ずる賢い恥知らずのバカは初めてです。同胞として恥ずかしい限りです。最後に、私たちアイヌ民族の名誉にかけて言っておきます。日本国には、差別、偏見から逃れようと、必死に、サイレントと言われながら生きているアイヌ、教会員でないアイヌを含め、数万とも言われているアイヌが全国で頑張っていますが、北海道アイヌ協会は、この者たちの代表ではありません。そして、この寸家アイヌたち、少数の言動は、当然のごとく私たちアイヌの総意でないことを、 ここに宣言しておきます。木村文夫の言いたい放題の時間でした。いやいらいけれ。
이가타이 FM 피터시누와은고레인네따라에지완께노에지오카야오히사시부리です토크で FM 피터시오오키키노오크노미나사마오린키데이라시아이마샤카오츠타누코마츠카즈히로오코라아이누プリオルシペネリウェネクワニアラピラトリ教立新古小学校エサパネクル小松和弘ありくれへやん、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。私はピラトリ教立新古小学校で、校長しております小松和弘と申します。よろしくお願いいたします。パントアナドイツオッタアンヌイエアイヌカンピソシオルシペ、クエイソイタルスイ、本日はドイツで書かれたアイヌの本の話をしたいと思います。ハブネヤ君、テワのシサムイタクパテアリ、ココロオルシペクイエクスネ、それではここから日本語だけでお話をさせていただきます。今月は私がこの北海道日高地方にやってくるきっかけの一つとなった一冊の本の話をしようと思います。それはドイツのケルンにある民族学博物館で1987年に出版されたアイヌ日本の北辺の狩猟採集の旅という本です。今ではアイヌ民族関係の本は本屋さんに行くとすぐ手に入りますし、インターネットでもすぐに情報を入手することができます。小学校では教科書にもアイヌ民族のことが掲載されるようになりました。30年以上前の話ですが、当時は北海道の大きな本屋さんに行っても、あまりアイヌ民族関係の本はありませんでした。そんな時代にドイツでアイヌの本が出版されたんです。当時私は大学でオーストリアのサンソンで小学校の先生をしていたルートヴィヒ・ヒッティゲンシュタインという人のことを研究していたものですから、これに何が書いてあるんだろうということで、知人からその本が私のところに持ち込まれたのでした。私も自分が生まれ育った北海道のことだからすぐに翻訳は終わるだろうと高をくくって安請け合いをしてしまったのが人生の分かれ目となりました。アイヌの人たちのことは全く分からないことに気づき、この本にはまってしまったわけですね。この本を通して知人にアイヌ民族のことを教えてもらい、いろんな本を調べ、随分学ばせてもらいました。この本を読み進めながら、アイヌの子孫が多く住む日高に実際に行ってみようかと思うようになり、小学校の先生としてこの地にやってきて、現在に至っているというわけです。時間と労力がかかる作業ではありましたが、この本を翻訳することには二つの意義を感じていました。それは何かと言いますと、一つには日本でなかなか入手できない貴重な情報が含まれていたことです。30年以上前は、今のロシア連邦はソビエト社会主義共和国連邦という別な国でした。行き来が難しく、 カラフトの情報を入手することはとても難しかったんです。また、カラフトアイヌのことがまとめられた本はあまりありませんでした。そのようなこともあって、この本は当時としては、カラフトアイヌの情報がかなり含まれており、貴重な資料でありました。それから、二つ目は、この本を通じて日本におけるアイヌ民族への眼差しを相対化することができると思ったことです。近代日本社会では、アイヌ民族のことは、アイヌと和人という対立軸で書かれることが多かったので、この本でヨーロッパの人たちの視点を提示し、相対的な見方を提供できることは重要に思いました。極東のアイヌが近代ヨーロッパで知られていたのは意外でした。近代ヨーロッパの人たちには勇敢で穏やかで礼儀正しい民族というようなイメージを持たれていたようです。啓蒙思想にも関わりがあったようです。またアイヌはヨーロッパの人と同じコーカソイドであると思われていました。その思いがエスカレートし、アイヌ墓地を盗掘したドイツ人学者も出てきたということについて書かれておりました。20年近く前になりますけども、アイヌ文化振興研究推進機構の出版事業で、改めて、翻訳を刷新することになり、その本の著者の一人であるポン大学の日本学研究所所長のローゼフ・クライナーさんに直接お会いすることができました。そして、興味深い話を聞くことができました。先ほど申しましたように、アイヌへの関心が高く、ドイツの博物館では日本の展示の際にはアイヌの展示が欠かせないということだそうです。また、昔ドイツには子供向けの本でアイヌが登場する本があったそうで、1940年頃だと思いますが、多くのドイツの子供たちに読まれていたようです。ドイツの博物館に人それ保管されてあったのだそうですが、何者かによって持ち出され、現像しないということでした。ドイツの現在80歳以上のお年寄りは、ひょっとしたら日本のお年寄りよりも、アイヌ民族のことを知っている人は多いかもしれませんね。さらに第二次世界大戦で日独伊三国同盟を組んだわけですが、戦争末期にナチスドイツは日本と同盟を組んだことを、国民に、納得させるために、日本にはアイヌ民族がいるということを、準備していたそうです。残念ながらその話をする前に戦争は終わってしまいました。戦争中にこの話があったら日本におけるアイヌ民族のステータスも変わっていたかもしれませんね。はい、ハウェニア君、タンチュプタパックのかクイエイヤイラキレ。それでは今月の私の話はここまでです。ありがとうございました。シネチュシカマレのカンナスイエフェミピパーシーヌワウンコレヤナニ、また1ヶ月置いて FM ピパーシーを聞いてくださいね。スイウヌカランド、またお会いしましょう。
第231回目の最後のコーナーです。それでは本日の放送について感想を聞いてみたいと思います。それでは上野さん、お願いします。
はい、ですね、
私がちょっと気になったのは、木村文夫さんの言いたい放題の、話題で、差別は価値観の違いだっていう、その、萩生田さんの、発言についてなんですけれども、私は、今年の2月ですね、ギラトリ町に越してきたばっかりなんですけれども、そんな私でも地元の方から、アイヌには差別があったと、そして今でも差別が続いていると、そういうふうにお話を伺うことがたびたびあります。ですので、その差別は価値観の違いだとか、そういう発言は、そういう軽率な発言は、現に慎んでいただきたいなと思います。すいません、ちょっと重い感じになっていました。
はい、ありがとうございます。それではですね、もう少し時間ありますので、小松先生、一言感想をお願いします。自分のやつを含めて。
はい、今日またいろいろこうニュースが あったようですけども、少しでもですね、アイヌの皆さんがですね、生きやすい世の中に、なってくれたらいいなと思いながらニュースを聞いておりました。はい。
はい。ありがとうございます。今日はいろいろな問題提起もされていますけれども、今後我々もぜひ考えていかなければならない問題だなというふうに思っております。それでは FM ピターシュからのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e にはでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラプリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。先ほどのですね、木村文夫の言いたい放題で、ちょっとアイヌ語の解説をしてほしいということを、文夫さんから言われてますので、解説をさせていただきます。エイワンケアというのは、あなたお元気ですかということですね。で、あと、ウェンアイヌというのは、悪いアイヌ。という意味ですね。この二つだけはぜひとも、自分の発言の時には、アイヌ語訳言ってないので、言ってほしいというふうに言われておりますので、皆さんにお伝えします。はい。FM ピュアシー第231回目の放送もお別れとなります。次回は8月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいや。